Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。
この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース、12月23日です。皆さん、番じましてみっちゃんです。そしてすきちゃんは飲んでますよ、はい、昨日の予告通り今日は女子会ということで3名で飲んでるのかな、はい、乾杯してる写真をね、私に送りつけてきましたけども、こっちは収録してんだよってね感じでしたけども、はい、今日もなんか荒れた天気でしたね。今も出雲はね、風は結構吹いてます。で、雨がね、たまにパラパラパラパラ降ったりするんでね、収録中に雨音が入るかもしれませんけどもね、はい、まあ天気よろしくない感じですけども、3連休1日目皆さんいかがお過ごしだったでしょうかね。私はちゃんと仕事をしてましたけども、はい、明日明後日、まあ普通に土日お休みという形ですけどもね、明日24日のクリスマスイブ、お天気はどうなるかということでね、あ、そうそう、台風26号が発生してます、ただ日本にはね影響ないようでしてね、フィリピンに26日に上陸するのかな、そのまま、大陸の中国大陸の方へね行ってしまうようなんで、日本へ直接関係はなさそうな台風ですけどもね、もう年末を迫ってから台風だそうですよ。あ、で、明日の天気ですよね、北海道の荒天、はね、とりあえず収まるような感じですね、で、関東は冬らしい寒さがやってくるということのようですよ、明日は発達した低気圧が弱まりながら離れていきますと。全国的に強まった風も弱まっていき、だんだんと穏やかな天気に変わりますということでね、東日本の太平洋側はお出かけ日和になりますということですね、九州から東北にかけての日本海側は晴れると、お出かけ日和になって強く吹いていた風もだんだんと弱まっていきます。ただ東北の太平洋側では昼間も風が強まることがあるので、引き続き注意をしてくださいということですね。そして西日本は、太平洋側は、天気がコロコロ変わるということらしいですよただ東日本に比べると天気は変わりやすく、どんよりとした雲が広がることがありますと。特に近畿では雨がぱらつく可能性もあるので、洗濯物を外干しする場合は注意をしてくださいと。そして日本海側は折りたたみ傘を用意しましょうということでね、まあ降ったりやんだりを繰り返すようですね。まあ全国的に、クリスマスイブらしい冬の寒さにはなるということのようです。まあ札幌新潟は一応雪マークがねついてますんで、 ホワイトクリスマスになるかもよということですね。はい、ということで皆さんは明日クリスマスイブ何をして過ごすんでしょうかね。私は昼間は月ちゃんとクリスマスして、夜は娘とクリスマスですね。明日は二度ケーキ食うことになるんだろうな家で娘とのクリスマスは、アイスクリームケーキ予約してるんですけどもね。で、あさっては娘は、同級生とたこ焼きパーティー、たこパーをするらしいですけどね。うちにあるたこ焼き器2台を引っ張り出してなんか準備してましたけどねたこ焼き器ね、年に何回かしか使わないんですけど、っていうか皆さんのところにたこ焼き器って基本的にあるのかな。関西に住んだことのある方、もしくは関西に親戚がある方は、たこ焼き器お持ちだと思いますけどね。結婚式の引き出物とかにね、たこ焼き器が来ることがよくありますけどもね、はい、ということで、クリスマスイブ楽しくお過ごしいただきたいと思いますよ。はい、それでは今日の出雲弁行ってみたいと思います。今日の出雲弁は上手使うです。例文としては、そげん上手使わでもええがねっていうふうな、ね、使い方をしますけどもね、そんなにお世辞を言わなくてもいいですのにということでね、上手使うっていうのはね、お世辞を言うという意味なんですよね。まあ、たまにはお世辞言うのもいいかもしれませんけどもね今日の出雲弁は上手使う、意味はお世辞を言うを紹介しました。それでは本編行きたいと思います。それでは本編の方行ってみたいと思いますが、今日は祝日のせいですかね、記事がそんなに上がってないんですよね。まあライターさんもお休みって感じなんでしょうかね。はい、まず飛行機ネタからいきたいと思います。こちらトラベルウォッチにあった記事です。関空に建設中の LCC 専用第2ターミナルビルの開業日は2017年1月28日という記事が上がってました。関西エアポートは12月22日関空に建設中の第2ターミナルビル国際線の開業日を来年1月28日にすると発表しました。第2ターミナルビル国際線の開業により、現在の第2ターミナルビルは第2ターミナルビル国内線へと改称しますということですので、今まで、関空の第2ターミナルと呼ばれていたとこは国内線専用、 LCC の国内線専用ということになるそうです。国際線は新しく、今回作りますよということですね。日本初のウォークスルー型の免税店舗、これをどうも導入するようですね。で、今回、店舗詳細が発表されましたということです。一般エリアは外貨両替、通信機器レンタル、観光案内、 交通旅行保険などのサービス店舗で、国際線制限エリアには総合レストランの大阪ごち食堂、和風カフェのナナズグリーンティーの2店の飲食店のほか、ドラッグストア、お土産物、キオスク、時計店、免税店などで、免税店では化粧品、菓子、電化製品、タバコなどが購入可能となりますということですね。はい、詳しい出店内容ですけども、まず一般エリアは、通信機器レンタルをするエクスコムグローバルというところが入るそうですね。それから三井住友銀行関西国際空港第3外貨両替コーナーというのができます。それからと海外旅行保険自動引き受け機と観光情報プラザ関空待ちどころという観光案内所で、同じく観光案内所で日本春秋旅行、あと外貨両替もう一つ入りますね。三井住友銀行関西国際空港第二外貨両替コーナー、第二と第三と両方がここへ来るんですね。それからリムジンバス案内カウンターと、あと関西ツーリストインフォメーションセンターっていうのも入りますね。そして国際線制限エリア、パスポート見せて出国扱いされた後のところですね。こちらが KIX デューティーフリー第2ターミナルビル店、まあ免税店ですよね。それからデイリーSKY、 これキオスクだそうですけどね。それからナナズグリーンティー、まあ、カフェですけどお茶屋さんなのかな。それから大阪ごち食堂、ここからファイン関西第二ターミナル出国店、これドラッグストアですね。あと総合免税物販ということで、これはなんだ、フクシアバイピーチ国際ゲート店というのができるそうですね。それから時計店として、KIX デューティーフリーウォッチ、それから土産物屋さんとしてアップローズ第2ターミナルビル国際ゲート店、あと外貨両替として、自販機が置かれますね。外貨自動両替機、あと ATM はセブン銀行が入りますということだそうですね。私は一度だけ関空使ったことありますけどね、もう20年ぐらい前かな、はい、まあ20年も前なんでね、多分その頃と比べると中がごっそり変わってんじゃないかなって気がしますけどもね。はい、それでは次は、空見ポケモンニュースです。ナイアンティックアップルウォッチに対応したゲームアプリポケモン GO バージョン 1.21.2 をリリースということで、この間バージョンアップが来たばかりでしたけども、今朝またバージョンアップが来て、アップルウォッチに対応しましたということですね。で、これがアップルウォッチでできることですが、ゲーム内の歩数などがアップルウォッチのアクティビティのデータとして追加されますと。近くに出現したポケモンを通知します。ポケモンの卵を返すための距離のカウント、相棒ポケモンが飴を見つけるために一緒に歩いた距離のカウントを表示しますと。あと近くにあるポケストップが通知され、回すことで道具を手に入れることができます。あと卵が返った時、メダルを手に入れた時に通知をしますということで、これアップルウォッチではポケモンを捕まえることができないんですね。ポケモン GO プラスはポケモンを捕まえることもできますけども、アップルウォッチの方では捕まえることができないと。 私はそれもできるもんだとばっかり思ってたんですけども、どうもその機能は持っていないということのようですね。はい、でこのギズモードジャパンさんの方の記事で、アップルウォッチ用ポケモン GO の使用感レポート、どんなことができる、バッテリーの持ちは、というね記事が上がってました。まあ実際に使ってみましたというねレポートが上がってるんですけども、まあ近くにポケモンがいることは教えてくれるんですけども、捕まえるのはあくまでも iPhone で捕まえてねってことらしいですよね。あとアップルウォッチ側で使うためにはポケモン GO を iPhone 側で起動させておく必要がありますね。まあスリープ状態にしておいても問題はないんですけども、ただね私もちょっと仕事中に、ちょっと気になることがあったんでやってみたんですけども、やっぱり iPhone のバッテリーは持ちが悪いというか、バッテリー食ってますね。裏で普通にポケモン GO が起動してる感じです。でそれをアップルウォッチ側に表示してるという形なんでね、電池の持ちは電池の消費は早くなってます iPhone 側も。ただアップルウォッチ側ではそんなに驚くほどの電池の消耗はないような私は気がしてますけどもね、仕事中にちょろっと起動させてみてはいたんですけどもね、はい、ということで、まあポケストップをポケストップでアイテムをゲットするにはアップルウォッチだけで十分いける感じですね。あと卵を孵化装置に入れるというのはアップルウォッチではできないのかな、ちょっとそれやってみてないんですけどもね。ただ卵は孵化しましたよっていう通知は来るんでね、はい、まあどれぐらい使い物になるのかな、もうちょっと2、3日使ってみないとねわからない部分もあったりするんですけどもね、はい、というわけでアプローチをお持ちの方はぜひ使ってみてはいかがでしょうか。はい、それではここから IT ネタになります。キーナーキーナーさんの方にあった記事です。 AirPods 一部の Apple Store に当日販売分が本日入荷、オンラインストアから事前予約が可能ということで、発売以来品薄の状態が続いている AirPods ですが、本日 Apple Store 表参道と Apple Store 銀座には当日販売分がいくらか入荷することが分かりましたということですね。オンラインで予約した人を差し置いて売るのかいって感じですけどね、オンライン予約を先にさばけよ感じがしなくもないですけどね。はい、まあただすぐにね売り切れ状態にはなってしまったようなんですけども、でこれ記事なんかアップデートとして心斎橋でもどうも入荷はしていたということだそうですね。これ私の出荷日が早くなってるということはないのかな、確認してみよう。来年1月15日っていうことになってるはずなんですがね。いやまだ処理中って書いてあるな。私の AirPods の出荷日は変わっていないような感じですね。あ、変わってない。なんてこったいって感じですね。オンライン予約の先にさばいてほしいんだけどな、誰に文句言えばいいんだ。はい、それでは次のニュースも気になるキーナーさんの方にあった記事です。 Apple iCloud の写真アプリの新しいユーザーインターフェースを正式に導入という記事が上がってました。新しいユーザーインターフェースは今月初めにベータ版でテスト公開されていましたが、 MacOS シエラの写真アプリに似たデザインとなっており、 左にサイドバーが追加され、アルバムなどに素早くアクセスすることが可能となっていますと。デスクトップ版とウェブ版とのユーザーインターフェースを似たものにすることで操作性などに一貫性を持たせる狙いがあるものと思われますということですね。iCloud 版の写真アプリ、シエラの中にある写真とほぼ同じような扱いで操作することができるようになってますということですね。はい、それでは次のニュースですが、こちらも気になる機能さんの方にあった記事です。20本以上の iOS、Mac 向け人気アプリが最大 80% オフになるアップサンタのセールが今年もスタートという記事が上がってましたね。セール対象となっているアプリは下記の通りですということでね。iOS アプリだと、スターウォークとかデイワン、これ日記アプリかな、何個ぐらいあるんだろう、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,16個。この中で一番お安くなってるのは何だろうな、スクリーンズ VNC ってやつかな、コンピューターに遠隔操作できるアプリ、2400円のアプリですが1200円、あとツイートボットが1200円のが600円、半額ですね、それぞれが。あと Mac 用のアプリも、ツイートボット1200円が600円になってます。 Mac 用はそんなにないんですね。ということで、欲しいアプリがある方はこの機会にぜひゲットしてみてはいかがでしょうか。はい、それでは次のニュースですけども、こちらは気になる気になるさんです。 Apple 今週のアプリとしてパズルゲームドロップフリップを無料配信中ということですね。このアプリはステージ上の仕掛けを動かして落下するボールがバケツに入るように導く物理パズルゲームとなっていますということで、通常240円で配信されているアプリですけども、来週の木曜日までかな、無料でダウンロードできますんで、このお正月休みに遊んでみようという方はダウンロードしてみてはいかがでしょうか。はい、それでは次のニュースですけども、こちらは新ネットジャパンにあった記事です。新潟県糸魚川市の大規模火災で携帯3キャリアが支援措置、端末修理費の減額などという記事が上がってました。NTT ドコモ、KDDI は12月22日、新潟県糸魚川市における大規模火災に伴い、災害救助法が適用された地域のユーザーを対象に支援措置を実施すると発表しました。まずドコモでは、来年1月31日までの期間、電池パックや AC アダプター、ポケットチャージャーなどを無料で提供、携帯電話購入時の割引も実施するほか、破損や故障した携帯電話の修理代金の一部減額を実施しますと。また携帯データ復旧サービスや一部手数料を無料にしたほか、対象地域のドコモショップに来店して手続きをする際、本人確認書類に不足があった場合でも後日での本人確認を条件に手続きを受け付けます。料金支払いの延長も可能、対応しますということですね。そして、インターネット接続サービスドコモ光についても1月31日までの期間で利用できなかった場合は基本料金を無料にしますと。仮住居への転居についても 移動工事費や移動手数料なしでドコモ光を利用できるようにしますと。続いて KDDI さんは、火災で破損や故障した携帯電話の修理費用を一部軽減するほか、災害復興を実施する市区町村の災害対策本部、公的機関の団体に携帯電話などを貸し出しますと。その他インターネット接続サービス au1net や au 電気が災害で利用できなかった期間の月額基本料を減額、携帯電話サービスも含め支払い期限の延長を受け付けますということですね。でソフトバンクはというとですね、これ C ネットさんがソフトバンクには直接問い合わせたんですね。ソフトバンク広報室に確認したところ、携帯電話サービスやブロードバンドサービスの支払い期間の延長、災害で携帯電話が破損した場合の修理費用を減免するといった支援処置を検討していると。まだ正式発表になってない。あ、でも待ってよ、これ記事が出た時点では正式発表にはなってないんですが、もしかしたら今の時点でソフトバンクさんは何らかしらの発表しているかもしれませんね。ちょっと確認しておきましょう。ソフトバンクと、ソフトバンクさんのページ行くと多分発表してれば何か表明をしてるんではないかなと思いますが、あれ、これなんか変ってこなページになっちゃったな。ソフトバンク、ソフトバンクさんも一応プレスリリース出してますね。まずご利用料金の支払いの期間延長ということですね。契約者住所または請求書送付先住所が災害救助法適用地域内に所在するお客様が請求書に応じて利用料金を窓口でお支払いいただいている場合、支払い期限を請求書記載の日付から1ヶ月延長しますと。あとソフトバンクのインターネット接続サービス、固定電話サービスの月額基本料金などの減免、それから電話機、接続機器などの破損、紛失に関する交換費用、修理費用の減免及び無償化。あと、災害復興を行う団体への携帯電話機などの貸し出しということで、一応、ソフトバンクさんも公式に表明はしているようですね。それでは次のニュースですが、こちらは C ネットジャパンにあった記事です。ソフトバンクのスマホ向け総合エンタメアプリウーラ、3月でサービス終了へという記事が載ってました。ソフトバンクのスマートフォン向け総合エンタメアプリウーラは、来年3月31日でサービスを終了すると発表しました。12月26日に新規加入を中止し、2017年2月28日にダウンロード機能を停止、3月31日で全てのサービスを終了しますということですね。このウーラは ABEX とソフトバンクで始めたサービスだったんですけども、途中でソフトバンクが離れたのかな。そ そうですね、 APEX とソフトバンクでお互いの持ち株会社だったんですけども、ソフトバンクの株を APEX が全部買い取った形で今までサービス継続されてたんですね。はい、というわけで、ウーラ会員ユーザーのユーザー限定で、DTV への入会特典などを用意していくということだそうですね。まあソフトバンクさんはあれですよね、今 Hulu をやってますからね、だからまあ Hulu とウーラダブってる感じはあったんですけども、ウーラの方のサービスをソフトバンクさん終了させますということはそうですね。はい、それでは次のニュースですが、こちらですね、ひなきなさんの方にあった記事です。 Google 来年第一四半期にAndroid Wear 2.0 を搭載したスマートウォッチのフラッグシップモデルを発売へという記事が上がってました。これ今年の夏にですね、 Google が自社ブランドの Android Wear 搭載のスマートウォッチ開発してるっていう情報が流れてたんですけども、まあ、その後音沙汰がなかったんですが、本日 Google が公式にですね、Android Wear 搭載のスマートウォッチを発売する予定であることを明らかにしたということはそうですね。これは Google の Android Wear のプロダクトマネージャーがですね、ザ・バージのインタビューで明らかにしたもので、スマートウォッチの詳細までは触れなかったものの、Android Wear 2.0 のリリースと同時期に同 OS を搭載したフラッグシップモデルとして2017年第一四半期1月から3月に発売する予定があると発表したそうですね。で、このスマートウォッチの設計や開発は Google が携わっているものの、 Google や Pixel といったブランドでは発売されず、製造メーカーがブランド化して発売されるようですということで、具体的にどこが作ってどういうものを出すというお話ではないんですけども、ただ Google がフラッグシップモデル、 Apple Watch で言えばエディションモデルなのかな、を出しますよということですね。はい、どういうものが出てくるんでしょうか。それでは次のニュースですが、こちらはテッククランチにあった記事です。テスラ対面通行道路ではオートパイロットが制限速度を厳守するようシステムを変更という記事が上がってましたが、テスラモーターさんですね、ソフトウェアアップデートを発行し、オートパイロット走行中車線を維持するオートステア機能を使用している時ですね、最高速度を制限速度以下とするように変更したと。この制限は対面通行道路に適用され、制限速度を時速5マイルまで超えることができた従来の機能を置き換えるということだそうですね。っていうか制限速度は守れよって気がしますけどね。テスラさん今まで制限速度をプラス5マイルまでスピードが出るように、オートパイロット上中は走るような設定になってたんですね。そっちの方がちょっとびっくりですけど、と建前論は言ってみましたが、まあ高速道路走ってて時速80キロとか時速90キロとか高速道路制限速度ありますよね。対面通行だと70キロ50キロってとこあると思いますけど、その速度で走ってる人なんてまずいないですよね。ですけども自動運転なら そんなに急ぐことはないんじゃないかなという気がするんですけどもね。うん、制限速度を守るようにシステムを変更したって、それは正しいのかと。まあすることは正しいんですけどね、今までしてなかったことは正しいのかっていう感じがね、ちょっとしてクスッと笑ってしまったニュースでした。はい、それでは最後は iTunes カードのお得情報ですけども、昨日いっぱい紹介しましたけどもね、同じ内容でね他のとこも出てきました。まずこのキャンペーンの内容から先にお伝えして、それを実施する店舗を後からお紹介したいと思いますけども、内容的には昨日と一緒ですね。12月の23日、まあ今日からですね、来年の1月5日まで1500円以上の iTunes カード、これはバリアブルも含みます、または Apple Music カードを購入された方にもれなく 10% 分の iTunes ボーナスコードをプレゼントするキャンペーンを実施しますということで、実施するのは TSUTAYA、それからビッグカメラグループです。あとデイリーヤマザキも実施するんですが、デイリーヤマザキさんでは iTunes ミュージックカードの販売はありませんので、 iTunes カード、 iTunes、 Apple ミュージックカード、 Apple ミュージックカードですね、こちらの販売はデイリーヤマザキさんではありませんので、 iTunes カードのみが対象となりますということは、そうですね、まあ年末年始使ってねということなんでしょうね。お近くにある方はぜひ使ってみていただきたいと思います。はい、以上空海 IT ニュース12月23日でした。それではエンディングに行きます。
猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日。
うんうん、うん、
ちょっとガンちゃんしっかりしてよ。
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思います。ツイッターにいただいたコメントを紹介したいと思いますが、まず日付が変わって23日、1406回をアップロードして、ケイちゃんですね、おめけろ、もちろん乾電池仕様ね、どこに連れてってくれるのかな、楽しみだ。これはジミちゃんが RX7 を買ったってやつね。あ、じゃない、ロードスターを買ったってやつね。はい、ありがとうございます。そしておバカさんが、配信どうもお疲れ様です、恋ダンス配信も待ってますということで、1406回を聞いていただいてます、ありがとうございます。続いて勝者お散歩さんからですね、やったー、二人で同じことを考えててずっと愛子かなって思ってました、楽しみにしてますってことでいただきました。はい、ありがとうございます。今日好きちゃんが、お送りするものを買ってきてたっていう話をしてたんでね、 明日、まあ、今週末発送になるかなと思いますんで、首を長くしてお待ちください。まあ、あの年越しそばは年内には届くはずですんでね。はい、そして RX じゃなかった、ロードスターを買ったジミーちゃん、約束通り公開しますよ、かっこいいでしょ、赤いロードスター RF ってこれ何、これ紙で作ったのなんだ本物じゃないの。うん、あでもこれは何だろう、マツダが公式に出してるパンフレットかなんかについてるのかな。はい、ありがとうございます。あの紹介者カード書きますよでこれに対しておバカさんがかっこいいですねってことでいただきました。ありがとうございます。これ乗れないよはい、続いてジョーちゃんが、うささん発送しましたってことで1406回聞いてくれてます、ありがとうございます。あ、これすきちゃんとこに送ったやつですね、行くやつですねはい、ありがとうございます。そしてかりんちゃんが1401回を聞いてくれてますね、寒いってことでいただきました、ありがとうございます。まあ、確かに冬ですからね。もうそして江口小太郎さん、面白そうなので買ってみました、あ買ってみた、正月に甥っ子と遊んでみようと思ってますということで、あ大人の科学におまけでついてくる楓ドローンですね。あの楓の種みたいにね、なんかくるくるくるくる回るやつみたいですけどね、これどんな感じ飛ぶのかな、本体とリモコン、リモコンはちゃんとついてくるんですね。はい、飛ばしてみた感想また教えてくださいね。私もちょっと気にはなってたんですけどね、結局購入することなく今に至るですけどもね。はい、続いてドルビーさんから聞いてました、間に合うかなってことで、あ1406回を聞いていただいて、まあ年末年始を狙って猫も杓子も iTunes ミュージックカードキャンペーンだらけ、 Apple が仕掛けてるのでしょうか、それとも各業者 Android ユーザー向けに Google プレイカード、ミュージックやスタンプ購入用として LINE カード、買い物用として Amazon や楽天カードもある、たとえ還元率が数パーセントでもカード発行&販売業者ともウィンウィンのように思えるのです、思えるんですが違うってことでいただきました、はい、ありがとうございますああ iTunes カードとミュージックカードはこれは多分 Apple さんが仕掛けてるんでしょうね、で一斉にドーンって感じですけども、普段の分はそれこそその販売する会社ごとにキャンペーン打ってるのかなって気がしなくもないですけどもね、今回はさすがにこれアップルが仕掛けてるとしか思えないんですけどもね。まあ確かに今コンビニ行くといろんなの売ってますよね、プリペイドカード、プリペイドカード、私 iTunes カードしか買ったことはないですけどね、あ違うわ、任天堂のカード買ったことあるわ、娘に頼まれてコメントは以上ですね、皆さんありがとうございました。はい、この間配信の中でもちょろっと紹介しましたけども、あのチーロさんのダンボーカーチャージャー今日届きました、ダンボーの顔のカーチャージャーですね、 USB が2つ出てくるシガレットから取るやつですけどもね、早速車につけてみたんですけども、目が光ってとっても可愛いですねで私これ買うまで気がつかなかったんですけども、クイックチャージ 3.0 対応ってことになってるんですね。うん、2つあるんですけども、左側1箇所だけがこのクイックチャージ 3.0 対応 で右側の USB コネクタは、5V の 2.1A ということですね。これクイックチャージっていうのはつなぐ機器によってその電圧とか電流を自動的に調整してくれるという賢いチップが入ったやつですけどもね。クイックチャージャーどうなんだろうね。クイックチャージャーっていうぐらいだから急速充電に対応してくれるのかなと私はちょっと期待をしたりしてますけどもね。車の中で iPhone とか iPad の充電をね、はい、まあ実際にまだ充電つないで使ってみてないんでね、この先ちょっと使ってみてどんな感じ、ね、なのかまたレポートをしてみたいと思いますので、こうご期待というところですね、はい、まあ明日明後日クリスマスイブそしてクリスマス本番ということですので、皆さん楽しい週末をお過ごしください。以上空海 IT ニュース12月23日でした。お届けしたのはみっつぁんでした。それではまた来週月曜日、34ただものだんだん。すきちゃんはぶりかま焼きとかサザエの刺身とかうん、まいもん食ってる写真送ってきて、私お腹ペコペコですよ。
Soraumi IT News.